こんばんは、おしべです。引き続きおしべとなってしまってすみませんが、よろしくお願いします。で、前回、最後の方は死生観の話とかしちゃって。でもね、僕は今んとこ、シェリー・ケーガンを読み込んだ後にいろいろ考えていてね、それに、最近ちょっとすごく面白い映画も見たんで、そのお話を今日はちょっとやってみようと思います。で、シェリー・ケーガンってさ、イェール大学の学生たちにね、死生観を講義してきたらしいんだけど、徹底したスタンスとして、死んだら魂なんか絶対ないという、まあ、ただ一応仮説だと思うんだけど、そのように徹底して考えてみると、どういうことになるかっていうのをぐいぐい議論していくんだけど、最終的にはなんかちょっと無理あるねっていう感じになって、ちょっと仏教に目くばせしたりとか、いろいろ、こう、知事に乱れて議論になってるよ、結局。でね、こう、極東の我々から読むとですね、なんかやっぱり、やっぱりこんな風に、絶対に魂がないっていう風に規定すると、いろいろこう、議論に破けが出てくるねって思った時に、魂あるってことにした方が早いんじゃないの？それに長い歴史を思うと、それなしに考える方がちょっと、なんていうかな、ちょっとこう純粋な議論としては面白いかもしれないけど違うんじゃないの？っていう感じがしてしまう。でね。まあ、あっさりね。まあ、長い歴史に敬意を表し、どうやら人類は魂ってものを考えてきたし、特に死後の魂どうなるかっていうことをとても、こう気にかけて、この世を生きてるっていう、そういう歴史文化があるってことでいいんじゃないの？って、特にこの極東から見るとさ、そう考えざるを得ない。でね、そのことをね、今日は、一応ちょっと大雑把にね、共同体と個人の生き方と、それから、その軸と、だからもう一方また別のディメンジョンとして、こう、世界宗教、キリスト教や仏教っていうものと、いやいや、もっとなんか土着の太陽神みたいなものっていう風な、その大きな枠組みで、いろいろ話してみようと思います。でね、まずね、新しい情報としては、僕ね、ミッドサマーっていう映画を見てきたよ。で、これはね、僕最近ね、歌丸さんのラジオとかあんまり聞いてなくてね、ちょっと東京臭さがちょっと鼻について、最近ちょっと、ウィークエンドシャッフルの頃に比べたら、登録はあんまり聞いてないんだけど、それでも、まあ、映画表はね、時々気になったものは、こう、聞くようにしてんだけど、そんな中で、まあ、ミッドサマーっていうのがとても重要な映画であるってことは分かって、それにね、ミーさんがね、ちょっと紹介してくれたんだよね。見てみたらっていうことで。で、それ見たよ。たらね、まさに僕が今考えようとしてることがいろいろ書かれていて、だってそもそもなんか、ある種ホラー映画として紹介されてるけど、僕ね、全くホラーと思わなかった。どこにもホラーの要素はないよ。で、それにもしばらくしたら、ディレクターズカット版も名古屋でもね、上映されるみたいなので、それも見てみようと思ってるけども、でね、結局どういう話かというと、アメリカでね、まあいろいろこう、精神的に病んでしまって、追い詰められている女の子がね、こう大学の仲間たちと一緒にスウェーデンに、こう、文化人類学的な興味で、夏至の頃にスウェーデンを旅するって話だね。で、そこでは、夏至のお祭りが行われていて、それが、まあ、ちょっと見は、なんか、怪しい信仰宗教みたいな、みんなを真っ白い服着てね、で、腹っぱでなんか、いろいろ、最初のうちは薬とか使ったりとかね、ああ、怪しい感じなんだけど、ただね、だから結局スウェーデンって、仏教じゃなくて、キリスト教が入ってきたのはすごく遅かったらしくて、土着の宗教っていうものがあって、で、なんか、町山さんによるとペイガンとか言うらしいんだけど、それで、この夏至のお祭りっていうことの方がとても重要なものなんだね。で、そこでさ、なんか、盆踊りみたいなのが行われるんだよね。で、もう中盤っていうか後半の方で、その、アメリカでは精神を病んでいた子が、その、盆踊りの輪に入って、で、まあ、結局そこで優勝しちゃって、なんか、メイクイーンになる。じゃがいもじゃなくて、その、まあ、夏至のお祭りの、クイーンとなって、というような話だね。 で、その盆踊りの様子とかもさ、ずーっとね、なんかまあ、踊って踊ってサバイバルな感じ。僕あれ見ながらね、これ風の盆みたいだなと思った。風の盆って知ってる？なんかね、素敵な、こう、北陸地方の踊りがあるよね。ずーっと真夜中まで踊り続けるやつ。ね。で、まあ、町山さんもね、まあ、盆踊り、夏の踊りなんていうのは、まあ、セックスに絡んでるに決まってるっていう風にして、ね、玉結びで喋っておられたけども、まあ、もちろんそうだね。祭りっていうのは、こう、若者たちがセックスする場でもあるわけだけども、それも絡めてあって。で、だから、ミッドサマーっていう映画は途中っていうか終わりの方ですの変なセックスシーンも出てくるけどもね。で、まあ、ともかく、整理していくとだね、その夏至のお祭りっていうのが、まあ、古来ずっとあった。で、それに、その盆踊り的なものはセックスの話としていいんだが、もう一方で、アーティストゥーパーっていうのがね、まあ、パンフにも書かれているし、まあ、非常に衝撃的な映画の場面として、ババアジジイがだね、高い崖の上からね、まあ、自ら、こう、落ちて死ぬという、グロテスクな、場面があるんだけど、それがね、まさにね、まあ、姥捨て、奈良山節考的な、なんか、魂が、まあ、はっきりしてるうちに、次の世代につなげるべく、こう、自ら選んで、山に登り、そこで死ぬということで、まあ、この辺が結局昨今のちょっとこう、安楽死を希望する人、世の中に迷惑をかけたくない、自らの意志で人生を終わりたいと思う年寄り。で、それこそが共同体にとってはいいことなんだ。で、それにそういうふうにすることによって魂がね、次に生まれる、こう、新たな生命に、引き継がれていくのだっていうのは、まあ、これは信仰だけどね。そういう死生観、魂のあり方、死後の魂はどうあるかっていうものと、結びついて、とてもその共同体では健全なものと考えられているんだね。だけど、その、イギリスやアメリカから来た人たちはそれを見て、まあ、大騒ぎするよね。なになに、こんなひどいことをどうしてこんなみんな、それを黙って見ているの？って、騒ぐんだけど、ただね、まあ、僕もそうだけど、割と、淡々と見てる者にとっては、むしろ彼らの論理の方が正しいんじゃないかなっていうふうに思わなくてこともない。ただ単に生き延びればいいっていうのかよ。生命そんなに大事かと。命ってことどう考えてんだ。この世の中で、もう魂的なものを一切排除して、この世で健康で長生きすればそれでいいのかよと。それに比べて、やっぱり自らの性を、こう自分で考え、決め、そして共同体のために浄化するような、そういう死生観っていうのもありじゃね？みたいな感じで、だんだんそのカルト集団に見えていた共同体というのの健全さみたいなものが感じられる。で、それが下旬に行われてるっていうのはね、やっぱりなんか、土俗的な太陽神だね。特にそのスウェーデンとかはさ、まあその夏至の頃なんていうのはもう全然日が沈まなくて、太陽の影響めっちゃ受けてるとこだよね。なんか夜、っていうか冬は夜がめっちゃ長くてね。で、そんなんで、まあ、おのずから太陽神というものを信仰するのは、当然のことだ、風土として。で、そんな中でその夏至の祭りで、魂のあり方みたいなものを長らく引き継いできた、まあ、理念として、それが崖から飛び降りて、ジジババが死ぬという話になっていて。で、これが、奈良山節考が近代から読むと非常にグロテスクに見えるのと同じように、まあ、衝撃的ではあるけども、ある種そこに普遍的な真理があるなーっていう感じがするんだよね。なんか狂って見えたものが、果たして狂ってるのはどっちなのか、みたいな感じになっていくよ。で、それも、だからスウェーデンにおいては、こう世界宗教たるキリスト教よりももっと昔の土俗的なものとして、そういう太陽神を元にしたものが描かれてるし、それにね、まあ実はムーミンとかも、実はトーベ・ヤンソンという人はフィンランドと思われてるけど、フィンランドの中でのスウェーデン系なんだよね。なんか言葉はスウェーデンだったらしく、やっぱり北欧の中でも特にスウェーデンっていうのは、その太陽の影響を強く受けていて、その土俗的なものが残ってる感があるね。ただまあ、この映画全体としてはフィクションとして描かれているので、本当にそれがあったかっていうのは、検証できない感じだけど、でもあって仕方ないものだと思う。でね、その辺からさ、もちろん、こう、その、 主人公の女の子がアメリカで非常にこう病んでしまって、それに、妹だっけ？その妹が病んでお父さんお母さんを巻き込んで自殺してしまってしまうっていうのが非常にこう病んでしまって、もう、その中で苦しみ抜いた女の子がそこに行って、まあ最終的には微笑む場面で終わるんだよね。で、それが、個人的な生き方を求めていった究極的なあり方というのが、やっぱりどっか、サステナブルではない。なんか滅びていってしまうような様相を呈すると、共同体として生きていく、共同体の存続こそがサステナブルであり、個人っていうのはそんな中では、それに奉仕する存在として描かれている、そういう共同体的な社会というもの、それが今はカルトに見えるけども、むしろそっちの方が長い歴史を持っているなっていうことが感じられるね。でね、その共同体と個人で言うとさ、まあ、僕なんかすごい個人史としてはね、僕はさ、すっごい田舎の村で、そこを出身としているとね、その田舎的な、今共同体としてちょっと良さげに説明したけど、そういうところがどんなに嫌かってことは骨身に染みているんだ。で、そこからできるだけ遠くに逃げてこようとして、今ここで。たった一人の生活してるよ。で、それがまあ幸せでしょうがないよ。一人で生きるこの自由っていうものをもう思いっきり謳歌してるよ。だから、それは共同体に縛られることの嫌さっていうものもあるんだね。だから、大きなうねりとしてはその共同体的なあり方っていうのも真理はあるけども、ただ、そこで生きることが、現代の我々にとっては幸せとは言い切れないことも重々承知の上だよ。だから僕はなんとなくその共同体と個人でね、やっぱり個人を突き詰めると自殺しようとしたり、こう悲惨な形でね、自殺自体が悪いわけじゃないんだけど、苦しみ抜いてしまうようなあり方っていうのが、現代の病気として感じられないこともない。だけども、だからといって共同体に戻れって言ってるわけでも本当はない。そこはね、僕はまだ覚えているから。こう、その共同体的なものの嫌さをね。だからここはアンビバレンスだよ。ただね、何かそれを失ってしまって苦しみすぎている主人公みたいな人にとっては、そういうもう一つの曲みたいなもの、僕みたいにこんな田舎者で覚えてるんじゃなくて、忘れちゃってる人にとっては、これは、こう、衝撃的な提示になってるなと思うね。それに、そのきっかけとして描かれている、そのキリスト教的なるものと土俗的なもの。それがさ、まあ我が極東のこの島国でもその通りだよね。仏教が来たり、あるいは神道だって、こう、まあまあ体系づけられてしまったのは割と新しいわけで、そのずっと昔からある太陽神に根ざしたような魂の考え方っていうのはあるんだね。で、それがさ、死者の書っていうね、折口信夫が書いた作品に如実に現れていて、それをね、中澤新一が、しばらく前にその NHK の前の番組でもやってたし、で、そのことが本にもなっているし、それに死者の書自体は、まあ、ちょっと難しい本だけど、まあ、青空文化にあるけどさ、で、ただそれも読むのもちょっと難しい言葉が多くて分かりにくいんだけど、それをね、河本家八郎さんが人形劇にしてくれていて、ものすごい素敵な、こう、美しいアニメーションになっている。で、それを DVD で僕は持ってて、まあ、繰り返し見てる作品なんだね。だって、まあ、わかりにくい。それ、アニメーションにもなってるけども、はじめはまあ、ただただ美しく、声優の宮沢りえが綺麗ね、とか声が澄んでるね、とかそういうレベルだったんだけど、何遍か見ていくとだんだん深みがわかってくるし、それにしばらく前に、NHK のラジオで解説してくれた文学の世界っていうところで、死者の書とエジプトの信仰をつなぎ合わせた解説のシリーズがあって、それをまた僕は読みとこう聞き込んでいたし、まあすでに、実はでも YouTube にあるけどね、もうどうやらラジオは YouTube 許してくれてるみたいなので、いつでも聞けて嬉しいんだけど、そのそれを聞いてるとね、その解説を、やっぱりエジプトも今度は西の果てだろ。で、そこもやっぱり太陽神っていうものをとても大事にしていて、で、折口信夫がちょうどあの頃ツタンカーメンが、発見されて、こう大正時代の知識人というのは、それに、まあ、触発されていたらしいんだな。で、それもあって、そのエジプトの死者の書と同じ名前の作品を折口信夫が作った。で、それを、まあ、河本喜八郎が、遺作としてアニメーションにしてくれている。 で、その中で、まあ、それに、中澤慎一の解説とか、あるいはそのラジオの解説を合わせてみるとね、僕はまあ、特に、こう、納得させられたのはさ、ね、夏至のお祭りをやるよね。で、太陽神の土着の者たち、エジプトとスウェーデンと日本においてはね、夏至とか冬至の方が非常にわかりやすいし、大事な祭りだね。で、あの世から帰ってくるお盆のお休み、夏至。で、そこで、盆踊りをしながら、もちろん、セックスが絡むのも次の世代のことだし、で、まあ、資料が戻ってくる、悲願から戻ってくるとかね。で、あるいは、折口忍夫の解説データね、その当時の方も、今度は、こう、むしろ、こう、こもってね、こう、雪とか室にこもって、で、霊魂の力を蓄える。こうで、むしろその精霊の力を増やす。精霊増ゆる冬っていう言い方をしていて、冬っていうのは増ゆる、増えるっていう、その力を貯めるっていうような時期で、で、それの、まあでも暴発した形が鬼で、ワイコワイネカみたいな形で鬼が彷徨う。ね、まあ節分だってちょっとずれてるけども、そういう、こう、鬼の文化みたいなものがあるっていう風に解説されていたりして、この土俗的なものは、夏至とか冬至なんだね。で、ところが、仏教は、お彼岸といって、ちょうど中日の話だね。こう、昼と夜が、ちょうどバランスを取った時、そういうものなんだな。で、その死者の書っていう折口忍夫の作品で、あるお姫様がね、お彼岸の時に、ある二神山のそのボコボコンとこう、おっぱいみたいになった山の真ん中に、こうその時西の方を眺めていた時に、ちょうどお彼岸の時にそっから、そこに日が沈むんだね。で、それを見ていて、なんか、幻影を見るんだな。それは、この世に念を残して恨みを持って死んでいった大津の巫女というものの魂であるということになってる。で、死者の書っていうのはね、どうやらこの世に、強い恨みを残して死ぬと、その魂は沈まらないと。で、まあ、ねえ、もののけ姫だね。こう、男主様がこのままじゃたたり神になっちゃうとかって言って、ね、さんがこう、引き止めるよね。あれだね。恨みを持って死んじゃダメっていうことだ。で、それがでも、残念ながら恨みを持って死んでしまった魂をどうやって沈めたらいいか、みたいな形で、こう、死者の書は話が進んでいて、それはそれでまあ、奇妙な論理だけども、こう、美しい。話。で、それを沈めるためには、今で言う芸術とか趣味みたいなもの、絵を描いたり、何か糸を紡いで布を織り、それをこう紡いで衣を作ったり、それに彩色したりする、そういうような行いというのが、荒ぶる魂への、こう、それを沈める力になるっていうようなね、まあ、美しい話になってる。まあ、そうかもしれん、本当に。だから一見何の役に立つのかわからないような、今は趣味と言われるようなことっていうのはそういうためにあんのかもしんないなぁとも思っていますけどね。まあそんなわけで、こう、ミッドサマーとか死者の書とかそういうのがなんか、世界宗教という形で整えられたこの世界というものに対して、で、違うあり方を提示してきている。で、そのことを多分こう今のこの個人主義が突き進みすぎてしまった、あるいは世界宗教のグローバリズムの中でこう何か歪みを生んでいる、そのことに苦しむ人たちが何か助けを求めて根をずーっと深くしていってみたら、そこに太陽神のようなものが、行き当たるっていうような、今ここなのかなって感じだから、なんかね、もう今世界中が、パンデミックによってね、みんながうっすら死を見つめなければならないような時、魂はどうなるんやろみたいな形、体が滅びてしまうらしいがどうなるかなって思った時に、その眼差しの向こうに、単に与えられたグローバリズムの秩序よりも、そこを突き抜けてもっと風土に根差した太陽とか地霊とかそういうものに行ってるような感じが僕はしてね、まあ、とりともない話のようでありますが、 そんなふうなことをおしべは考えているよってことをご報告しました。まあまたこのことはね、ミキさんとも話してみたいなと思っています。じゃあ、今日のところはこれにて。バイバーイ。